ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。今年は少し早く咲いた桜の木も緑色に衣替えする4月、17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。紅茶のファーストフラッシュ、当店で味わえます。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
本日も純喫茶アネモネ R 開店しましたよ。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい。
さて
さて、
4月になりました。
なっちゃった
ね、新生活始められた方もね、いらっしゃると思いますけれども。
そうだね、
はい、そんな方もいつも通りの方も、うん、4月はね、素敵な季節ですよね。
そうだね、ずっとなんか冬寒かったよっていうのが、なんか暖かくなって気持ちもね、ふわっと晴れやかになったらいいな的なねほら、まあでも新しいこと、ね、新生活の方って不安もあるだろうけど。
そうですね、
でもね、きっと大丈夫って信じて、
はい、
ね、明るく楽しく、
ね、はい、ね、暖かくなってきたのがいいですしね、日差しが、
ね、はい、私なんかね、ずっとほら肩こり症なんだけど、やっぱり寒い季節にもう関係してたんだなっていうぐらい、ちょっとずつ暖かくなってきたら肩こりが少し和らいできて、寒い時でギューっていつの間にか肩がなってたんだなって思って、ちょっと嬉しい。
コートも重いですしね。
そうだね、
そういうこともあると思いますね。
じゃあ皆さん一緒に、
はい、
ね、あの清々しい春を、
はい、
はい、迎えましょう。
はい、
それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
きっちゃん、最近なんかあった？
きっちゃんね、というかきっちゃんもあっちゃんもあったよね。
そうだよね、
収録、
はい、
はい、文芸アネモネ R のこのね、作品の9作品目の収録が、
はい、
この間無事に終わりました。
本当に間がちょっとね、3年近く空いてしまっていたので、
新
録はね、はい、久しぶりの収録になりましたが、
でしたね。
はい、2月にあの浪川大輔さんの収録を行ったっていうことはちらっとね、お伝えしたかと思うんですけれども。
そうだね、
先日3月に、はい、
はい、
なんと柚木麻子先生の作品、私にふさわしいホテルの収録が完了いたしまして。
しました。
はい、私役、相田泰樹を名場為仁美さん、
名場ちゃん、
はい、そして東十条宗則役を山寺浩一さんに、
山寺さん、は
い、読んでいただくことができました。
でした。もうこの作品ってなんか本当に、まあ、どの作品もね、文芸アネモネ、あの面白さがいっぱいなんですけど、
はい、
特にこの作品ってちょっと独特なこう3人の視線で、まあ、完全に3人の視線で語られてるというよりも、ちょっとね、こう俯瞰になりつつ3人の気持ちが入りつつみたいな、ちょっと面白い作りなんだよね。
そうなんですよ ね、 ね、
それを3人にお願いして、
はい、
また3人ともぴったりのイメージで、
なんかグッとこうグッジョブみたいな、私たちいいキャスティングしたぞみたいない
つもはねされる側で、すいませんっていう、こうする方ってこんな感じなんだなっていう ね、 ね、気持ち味わっちゃったよね。しかもあの柚木先生もいらしてくださって
そうなんですよね、
もう嬉しかったね。
うん、
で、あの収録を聞きながら、まあね、本を読みながらもこう 一行一行面白いな面白いな、この表現面白いな、胸にくるなとか笑っちゃうなって思ってたけど、うん、今回改めて収録で耳で聞きながらも、はい、さらにそう思ったなんて面白いんだろうって、
本当にゆずちゃん独特の、あの世界観というか、言葉の使い方とかね、
本当だよね、
本当に面白いんですよね。
なんか本当いい意味で毒がすごくやって笑っちゃうよね、いっぱいね。そして最終的に感動にね、こう結びつくみたいな、
ね、
面白い ね。
私たちも完成品を聞くのが今から楽しみですよね。
そうだね、もうこうやってね、一人一人こうちょっと撮っているのでね、どの作品も、まあこの後一番大変なのはこのね編集作業。
本当にな
んか朗読って私たちもね、よくいろいろやらせていただいた時に、はい、こう喋る方は気づかなくても、うん、ノイズっていうのがすごい、ホワイトノイズだったり、なんかこう微妙な何かのノイズって結構乗ってて、それを通る作業とか、
ね、リップノイズとかね。
あ、そうだね、私たちにとっては強敵なリップノイズ、はいはい、
そうですね、
とかね、吹いている音をちょっと調整したりとか、とかぶしたり、
めくり、
ね、かぶせたりとかもね、いろいろあるもんね。そしてね、じゃあ少ししたら、
はい、
出来上がると思うので、それもできたらここでね、発表させていただきたいと思います。
ぜひぜひお楽しみになさってください。
はい、
それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら。
やあみんな、元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネ R マン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティー、文芸アネモネ R について説明しよう。声優朗読チャリティー文芸アネモネ R では、チャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろん、グッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R。 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なあつこさん、皆さんのトホホというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのトホホ全面的にフォローしちゃいます。
では本日一人目の悩めるお客様ご紹介しましょう、
はい。
お客様ネームぬいぬいさん、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。あつこ様、きくこ様、こんにちは。
こんにちは。
先日電車に乗っていた時のことです。僕の前に乗っていたご婦人が名刺入れを落として降りてしまったのです、
はい、
僕は慌てて拾い、落としましたよと叫びましたが気づいてもらえず、その名刺入れを持って電車を飛び降りました、
はい、
そしてご婦人に追いつき格好をつけて、落としましたよと言うと、いいえ違います
わ
と、よく見るとそれは年季の入った男性ものの名刺入れで、とてもご婦人が持つようなものではありませんでした。見知らぬ駅で飛び降りて途方に暮れ、ちょっと恥ずかしい気持ちになりながら駅員室に届けて目的地に向かいました。
あつこさん、きこさん、この気持ち分かってくれますか？
あつこ、とってもよくわかるわ。
ね、この、なんでしょうね、電車の中っていろいろな、物語が展開されることが、うん、あるじゃないですか。
びっくりした、ね、いろいろなものが落ちているって言うんじゃないかと思ってことごめんね、勝手にドキドキしちゃったり、いろいろな物語が展開されるよ ね,
ね、確かに。なんかよくほら席を譲るっていうのもね、こうなんかお年寄りの方とかに席を譲るのって難しかったりしますよ ね, よね、
考えちゃうね。もうぜひとも座っていただきたいんだけど、やっぱりそれを嫌がる方もいらっしゃったり、ね、誰でも経験あると思うんですけど、怒られ、自分はその年寄りじゃないよって、ね、怒られちゃってすいませんみたいになったり ね,
ね, ね、そういうこと、ね、私もなんかお年寄りの方に席をどうぞってお譲りしたら、うん、私は足が悪くて座るよりも立っている方が楽なんですって、なんか壮絶に拒絶されたことがあって、そういうなんか悲しい気持ち、多分、
ね、トラウマになっちゃうんだよね。
そうですよね。
だから気にしないでまたって言えばいいもの、でも自分もそうだからわかる、
ねね、でもなんか颯爽と電車を飛び降りてまで、
優しい
です。
神様は見てます。
本当ですよね。
ちょっとこの見知らぬ駅で飛び降りて途方に暮れって書いてちょっとここがみんなにキュンとくる、
ね、キュンときますよね、うん、だから本当にきっといいことがあると思うし、
そう思う、
ね、
う
ん、で名刺入れだったってことは持ち主が明らかじゃないですか。
それ
だからね、駅長さん、うん、駅員室さんに届けてきっと届いてるし、うん、持ち主にね。私もとあるスタジオのトイレで、ペーパーホルダーの上にお財布が置いてあったことがあったんですよ。
本当に漫画みたいに、
漫画みたいに置いてあるんですよね。
私も何度かあるし自分も置いたことあるみたいな。
そうそうそう、
携帯電話とかね、
そう
本当に置いちゃう。あれは何でしょうね、
置いちゃうんですよ ね, ね。だから私もそれを警備室に届けたことがあったりして、うんね、そういうことがやっぱり日常茶飯事あるの で,、
ね
ある
ね
ね、これからも優しい気持ちを持ち続けて生きていただきたいなと思います。神様は見てますよね。
そうですよ、
はい、
あの犬井さん、
はい、
偉い
安心していただけましたでしょうか。
はい、では次の悩めるお客様です。
はい、
お客様ネーム、モサさん。
はい、いらっしゃいませ。
あつお少佐、僕は昨日子供たちにせがまれて人生で初めてホットケーキを焼きました。
はい、
ミリ単位で分量を測りしっかりと混ぜて焼き、綺麗な焦げ目ができて大成功と思いました。
うん、
ですがいざお皿に乗せる瞬間、気が緩んだのかホットケーキはスーッとお皿から滑り落ち、うん、コンロの端へ。子供たちは飽きてテレビを見ていたので、そっともう少しだけ焼き直して出しました。かっこ熱消毒。あ、
なるほどね、
ほどちょっとね汚れて、まあ、なるほどね。料理って難しいですね。最後まで気が抜けません。あつお少佐もこの最後に爪が甘い感じ分かってくれます？
あつこいつも爪が甘いのよ。とほほ
まあっちゃんの場合でも面白いのが爪が甘いように見えないけど甘いいい意味でね。
もう本当に爪が甘い。
いいのよ。
先日起こった、うん、私今目の前にちょっと、うん、喉がイガイガするんで、この、うん、ほらなんていうの、みんながよく使う、
はいはい、
この飴だとさ、うん、スタジオの中で出したり入れたりしなきゃいけない。
そうなの、一瞬にして喉以外があって、うんうん、飴ってジューって舐めてられないんだよね、私たち時間がない時は ね,
そ, う そ, うね、う
ん、
そこで登場するのがこの、うん、これなんていうんですか、ビワこうっていうの、みんなよく持ってるよね。
みんな持ってる。私はよく台湾行った時は必ず買ってくる、はい、ね、液体というかジェル状みたいな喉飴
でジュルチュルチュルって飲むのよね。
このあのきっちゃんからいただいたマヌカンハチミツ、これもすごく重宝してるんですけど、
持ち歩き用にちっちゃいパックに入ってるんだよ ね。
このなんかあのチューって吸えて、うん、で出したり入れたりしなくていい飴みたいにそれが便利じゃないですか。
これあのホームページに出してもらうね、あの後でクロちゃんに伝わってればいいね。
伝わってね、なんかまあ水飴みたいなものがこう一つ一つちょっとパッケージされてっていう商品なんですよね、うんうん、はい、なんか通販みたいになってきましたけど
お高いでしょ。
そう、高い。
意外と
そうでもないんですよね、うん、でこれあの先日喉が調子悪かった時に、うん、これをこうチューチューしながら、うん、あの仕事をしてたんですよ、うん、できっちゃんこのさ、うん、チューチューするやつってさ、うん、途中さ、うん、どこに置いてる、うん、スタジオの、 あの私たちほら長椅子みたいなさ、ちょっと病院の待合室みたいなあのところで、うんうん、収録してるじゃない。
そうね、
でこうみんなそれぞれ座ってるじゃない。
座ってる
ね、でそこの持ち物はさ、だいたいさ、うん、手の上に台本、うん、でその椅子の下に、うん、バッグとか飲み物とか入れてるじゃない。でそうするとこれは一体どこに置く？
なめかけの
なめかけの
チューチュー、
こうチューが開いた。
開いた。でしかも上のベトベトする。
そうそうそうそう。
それはうまーく。こうペットボトルが置くスペースがあれば、とか飲み物置くスペースがあればそこに立てかける。
あ
でもそれがないときは、うん、筆箱の上方部に刺すとか、
ああ
こうファスナー開けたここにとか。
あ
ただ一つ言いたいのは、これは一個一気にいっちゃってべきも の,
べきものこのさきっちゃんからもらってさ、蜂蜜の方は割と容量が少ないから
そうだね、
一気にいけるけ ど, けるけど、
こっちのさ
このビワ、
うん、ビワ
なんとかかんとなんとかはさ、自然薯
みたいな、
そう自然薯
じゃないんだけど
自然薯じゃないんだけど
自然
薯
みたいな、
うんうん、これはさ一気にいけないじゃない。
そうだ ね,
で
ね
なんかそうちょっとさ喉をさこうなんか伝わらせる感じで、うん、少しずつさ喋っては潤し、喋っては潤しみたいな感じでいきたいじゃない。それでね、私この間あの映画の収録長いから、
うん、1日だもんね、
1日の時に、うん、この置くスペースなく長い椅子に座ってたんですよ、うん、で下もさなんかちょっとさ、うん、下のスペースだとこう歩くところにこう舐めるのが触れるのがちょっと嫌じゃない。
いやだよね。
でティッシュを置いて、うん、自分が座る脇にティッシュを置いて、うん、こうなめかけのこれを置いてたのよ。
なんか危険な気がする。
それでこう何回か立ったり座ったりしてさ、自分の喋、うんうん、る順番来て、
うん、
でふっとさ気づくとさ、うん、私のこのジーンズのお尻でこのこうティッシュの上に置いたこのあのなんていうんですか、水飴的なものがこう、
はい、
ブン。
嘘でしょ。やった。やその感じ。
じゃってて
徐々にではなく。
徐々にではなく。それでさ、椅子の上にもこの、水飴が結構ベトベトが飛んでるわ。私のジーンズのお尻にも飛んでるわ。で私それ結構こうしばらくその状態でやってたみたいで、お尻に水飴つけたままで、私たちの仕事ってさお尻を晒しながらさスタンドマイクで立ってみんなこうそれをこう見てるわけじゃない、私の水飴のついたジーンズのお尻を誰一人指摘してくれない、教えてくれない。
でもそれ言えない、言えないよね。すごい、もう厚子さんお尻に水飴がしあっちゃん、もうね爪が甘いを超えている
で、あの、ね、ちょっとインターバルで行く休憩とか、うん、トイレ休憩の時間に私はトイレに行って一生懸命この自分のお尻を拭いたさ、そしてまあ、水飴だからね、ちょっとこう水で拭けば椅子もなんとかこうね、
そうだね、
ハンカチとか絞ってこうね、なんとか事なきを得て、で一日こうまあ終わっ ってでまあちょっとまあ帰ってから洗うかなぐらいな感じで、で椅子もシミにはならずよかったかなぐらいな感じで一日終わって、
うん、まだあるの？まだあるの？あっちゃん、
それでさ、それでもううちに帰ってもうジーンズ洗うかなと思ってこう、うん、脱いだらそしたらこの多分こうお尻でねブンって言った時の勢いがあまりに強かったらしくて、うん、これがお尻にペッてついただけじゃなくて、うん、ピュッて飛んで足の裏とのももとかふくらはぎとかのとかにもすっごい飛んでて
すごい！
それで、それに気づかなくて、うん、でそれを晒したまま私はそれをみんなに見せたまま一日収録を最後まで終わりましたとさ
すごい伝説だ
伝説
あの田中敦子水飴事件として
水飴事件としてね
これはもう後世に、ね、これでもこういうことがあると、うん、あの周りのメンバーが誰がいたかっていうのによってさ
そう、ね、
これがちょっと楽しい、うん、こう長尺のね一日の大変なお仕事の中の、うん、ちょっとこう心温まるエピソードになるか、うんなんかあらあらあらみたいな、ね、ちょっとやっちゃったわみたいに、大丈夫だったその時は
相手役はね小山力也さんだったんですけど、でもあとは結構こう、うん、若い方たち誰か教えて私に
言えなかったのねきっと
田中さん、ね、田中さんが大変なことにきっとあのそこにいた一日過ごされた方たちは、うんなんか私の水飴事件としてずっと記憶に残る一日になったことでしょうよ、
はい、よかった
でもいいよ、ま、記憶に残ることがあって、ね、楽しんでいただけたらいいよかったなと思うので
そうだ、ね、いろんなことがね電車の中だけではなく、
ね、
日々起こるよ
的なねね、あれホットケーキの話からごめん、ね、あホットケーキにはシロップかけるからあのそのシロップも気をつけた方がいいよっていうちょっと回り回ってあのシロップ事件としてはい完結させていただきたいと思います。
すごいうまくまとめましたということで、
はい、
はい、モサさん、安心していただけましたか、
はい、
本日の悩めるお客様は以上になります。
はい、やっちゃうことは誰でもあるある。アツコみたいに一日を過ごすこともあるんだぞ。みんなでやれば怖くないんだぞ。アツコのそれわかるわでした。
純喫茶アネモネアール。
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。クロちゃん、
結構店長、うん、聞きましたけれども、なんか近々楽しいイベントがあると。
あ私も見たツイッターで。
ありがとうございます。
それはもしあのバスツアーのことですか。
あ、そうです。
はい、
ありがとう。
素晴らしい。じゃあここでちょこっと、
はいはい、
聞きたい
本当、うん、
あのですね5月 あのゴールデンウィークが終わった後の5月26日から1泊2日の、はい、一泊かけたバスツアーっていうのがありまして。
すごい初めてじゃない、きっちゃん、
ね、こういう感じの普通のバスツアーっていうのは昔やったことがあるんですけど、一泊でこういうのは初めてで、まあ、東京駅からバスでみんなであの長野方面に行って、はい、まあ、途中、お蕎麦作り体験とか、で私も一緒にお蕎麦作り体験したりとか、でみんなでお蕎麦そこで食べたり、まあ、長野観光があったりで、泊まるホテルで夜楽しい、まあ、あのカラオケ大会だったり、ゲーム大会だったり、いろんなトークショーだったり、そういうのもあったりして、でそこでも夜あの皆さんご飯食べていただいたりして一泊して、でもちょっと今回ってそこのね宿泊場所がホテル、あのシングルルームが取れるんですよ、はい、なので皆さんお一人ずつゆっくり泊まれるような。
なるほど。
そういうなんかそこも大人の方は泊まりやすいかなーなんて思いつつ、で次の日はあの長野といえば木崎湖、
で私お願いティーチャーの聖地、そこにみんなでバスで行って木崎湖を楽しんで、はい、そこでバーベキューをやったりして、そこでもまたリクエーションとか、あと前日かその日か分かんないけどチェキでみんなで一緒に一人ずつ記念写撮影させていただいて、
ツーショットで、
ツーショットもありつつ、うん、みんなのもありつつなのかな、はい、でまたそういう感じですかね、簡単に言うと。
楽しい、
ありがとうございます。今ちょうど行かれる方募集しておりまして、
はいはい、
締め切りが、はい、4月8日の日曜日、もうすぐ締め切りになってしまうんですけど、
はい、
詳しくは私のホームページアットマンボウでにも載っていますので、はい、井上貴子バスツアーで出るかなと思います
ね。これきっちゃんのデビュー30周年記念ということなんですよね。
ありがたいことにありがとうございます。なんかみんなで楽しいね、ひとときを過ごしたいなと思っているので、よかったらぜひ遊びに来てください。
ぜひぜひ、ファンの方はもう本当に水前の一泊のバスツアーですのでね、
ありがとうございます。
ぜひ参加していただきたいなと思います。
お待ちしてます。
ここでですね、番組にふつおたをいただいているので、はいはい、あと2通連続でご紹介したいなと思います。
はい、お願いします。
はい、お客様ネーム、あつこお姉ちゃんときっこお姉ちゃんの弟かっこ永遠の15歳おいおいさんからです。
おいおい
おいおいあつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、きみおちゃん、こんにちは。
こんにちは。
季節は冬から春に移り変わり、ポカポカと暖かくなりましたね。うん、春といえば様々なイベントがありますが、一番の代表は花見ですね。うん、僕は花粉症なので、毎年花見の時はマスクと花粉用のメガネをつけて完全防備で花見しています。
うわー大変。
お弁当を食べる時はマスクをずらして食べるので、いつも友人が笑って盛り上がってくれます。あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、きみおちゃんはお花見されるご予定ですか、というメールと、もう一ついただいております。
はい、
お客様ネーム、ズーさんからいただいております。
はい、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこ店長、あつこ店長、アルバイトの黒岩ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
聞いてください、僕なんと今年から花粉症デビューしてしまいました。
デビューおめでとう。
おめでとう。
大丈夫。
一族は誰も花粉症ではないので、鼻がムズムズしても、いや絶対違うと思っていたのですが、検査をしてみると、あー花粉症ですねとショックでした。皆さんは花粉症だったりしますか？またその時の対策法などありましたら教えてください、ということで、ズーさんもありがとうございます。そうで、私は花粉症ではないです。
よかった。
そうか。あっちゃんは？
私は軽くやっぱりありますね。
軽くある
ね。目が痒かったり、あとはちょっとマスクをかけないで過ごすと、結構鼻ぐすぐすになっちゃったりとか、
ったり、
はい、まあその程度だから、市販薬を飲んだり、ひどい時にね、それで対処してますけど、
毎日飲むわけじゃなくて、そうね、
辛い時に、あ、そのぐらいだったらね、どうにかね、頑張ろうっていうね。
きっちゃんは？
きっちゃんはね、なんか花粉症ではないんだけど、ちょっと鼻炎気味なところがあるから、うんうんうん、これはなんだろうみたいな不思議な。でも私もひどい時はやっぱちょこっとお薬飲んだり、うん、でも、うん、花粉ではないかなって信じてるよみたいな。
そうね、
みたいな。認めないことも大切ですっていう、
そ
う、
ね、言いますもん
ね。
ね、
そうですね。
で、あと最初のメールなんですけど、皆さんはお花見されるご予定ありますか？
楽しみ、ね、一応予定は見てだけどしたいな的な。
そうですね、
思って、ね、でもこの放送上とちょっと時期がずれてるけど、私たちしてるかな、してないかなみたいな。ねえ、
そうね、
行きたいね。
行きたいですね。
じゃあ今後のまたこの時にそのエンディングトークでお花見トークがされるかされないか、
お花見行ったらじゃあそんなお話もね、また来月とかねしていけたらいいなと思いますけどね。
そうですね、行きたいなっていう感じですね。はい、
ありがとうございました。さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしています。メールアドレスはanemone-r@joqr.net、 anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまで送ってください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。柚木麻子先生の文庫版ナイルパーチの女子会が現在販売中、ぜひ書店でチェックしてみてください。そして新潮社の電子配信文芸総合誌よむよむボリューム49から宮城彩子先生の手のひらの楽園が連載スタートしました。詳しくはよむよむで検索してみてください。さらに山本文夫先生原作のテレビドラマあなたには帰る家があるが TBS 系列にて4月13日金曜日夜10時からスタートします。初回は15分拡大スペシャルです。よろしくお願いします。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は4月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子とアルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。